ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月5日火曜日、日本政府はアメリカ・ニューヨークにおいて、北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムを開催しました。山谷拉致問題担当大臣のこのシンポジウムにおける基調演説は以前お伝えしましたが、今回は拉致被害者横田めぐみさんの弟さんで北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局次長の横田拓也さんのスピーチをご紹介します。それではお聞きください。
皆様こんにちは。私は日本からやってきました横田拓也と申します。本日はこうして皆様に向けてお話をする機会をいただけたことをありがとうございます。日本国政府、そしてバーズ大使、ありがとうございます。私の姉は1977年11月15日に国家の命令を受けた北朝鮮工作員によって中学校からの帰宅途中に拉致されました。わずか13歳という若さです。当時私たち家族は日本の新潟県に住んでおり、自宅は日本海から徒歩10分程度の距離に位置しているところに住んでいました。おそらく姉は一瞬のうちに日本海から北朝鮮の工作船によって拉致されたのだと思います。どんなに辛かっただろう、どんなに泣き叫んだことであろう、どんなに悔しかっただろう、このことを考えると今でも心が張り裂けそうです。脱北したある元工作員の話によれば、姉は工作船の戦争の壁をかきむしりながら、お母さん助けてと泣き叫んでいたと聞いています。きっと指と爪は血で染まっていたことと思います。本当に残酷な話です。姉は家族の中で太陽やひまわりのような存在でした。いつも陽気で明るい存在でした。当時の写真をお持ちしているので皆様にお見せしたいと思います。こちらの写真は約40年前の、父が写真を撮っているので父が写真写ってませんが、家族一家が写真に写っている風景です。姉も母も私たちもですね、みんなが本当に笑顔いっぱいで暮らしていた形の思い出がですね、一瞬にして奪い去られたわけであります。姉はいつも私たち双子の弟の面倒を見てくれましたし、喧嘩もしたりと、どこにでもいるような家族の一つでありました。姉がいなくなってから家の中は立てようのない重苦しい雰囲気に変容し、食卓からはいつの頃から笑顔は消えて、いつの頃からか姉の話題をすることが消えてしまいました。家族全員が姉の安否を苦しいくらいに思っているにもかかわらず、口にできない毎日を耐え忍んでいたわけです。我が子が突然姿を消した時の両親の心はどれだけ苦しかっただろうかと考えますと、さらに辛くなります。本日両親も出席させていただきたかったのですが、父は82歳、母は79歳ととても高齢でありまして、 私が家族を代表して、そして家族会を代表いたしまして出席をさせていただいている次第でございます。北朝鮮が姉の横田めぐみを拉致してから37年が経過して今や50歳です。日本で暮らしていた時間よりもはるかに長い時間を自由を剥奪された中で拘束されています。十分な食料、十分な弾、当たり前の自由が一切ない中で今日生き延びること自体に必死のだと思います。北朝鮮を絶対に許すことができません。北朝鮮は当時の小泉首相と日朝首脳会談を行うまでは日本人の拉致を一切認めていませんでした。2002年9月17日に金正日自身が北朝鮮当局による事案であることを認めました。その約1ヶ月後に拉致された日本人5人が帰国することができましたが、例えば私の姉の横田めぐみのケースでは何の証拠も示さないばかりか他人の遺骨を持ち出してまで自殺したということで幕引きを図ろうとする始末です。人の尊厳や人権を根底から否定することを私は許すわけにはいきません。北朝鮮は日本の領海と領土を侵犯し、何の罪もない13歳の少女を拉致した上に今もなお人質外交を繰り返しているわけです。金日成、金正日、金正恩と親子3代にわたって日本人拉致問題を含む深刻かつ重大な人権問題を解決せず、時間稼ぎと瀬戸際外交を繰り返しています。今こそ国際社会が動く時です。生きることもままならない北朝鮮国民をも救うべき時です。北朝鮮当局は国際社会にとっては脅威です。そしてその中で耐え難い苦しみに涙を流している私の姉を含めた者たちを救うために私たちが目を背けてはなりません。今こそ私たちが意識と力を結束し、著しい人権侵害を指揮している張本人を摘発し、苦しみの中にいる全員に生き延びる喜びと欲望を与えてあげようではありませんか。それぞれの国が北朝鮮当局に圧力を加え、拉致問題の解決と人権侵害の現状を変えさせるべく動いてほしいと願います。国際司法裁判所と国際刑事裁判所も前面に出てきてほしいと思います。間違いを間違いと認めず、人の尊厳を自分の好む贅沢品よりも価値のないものと思う指導者を厳しく罰するべきだと思います。人間が人間らしく生きるために、一日の終わりに家族と笑顔と団らんで終われる時を迎えさせてあげるために、皆が我がこととして具体的な行動に出ようではありませんか。拉致された人たち、そしてその人たちを待っている家族も高齢化し、本当に時間がありません。皆様の強い意志と満ち溢れる希望の力をどうか拉致された者たちに分けてあげてください。どうか日本の地を一日も早く踏むことができるよう、どうか姉と両親が抱き合える日を迎えることができるよう、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
以上、ニューヨークでの北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムにおける横田拓也さんのスピーチをご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月1日北東アジア協力対話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月28日に東京で北東アジア協力対話という国際会議が開催されました。日本、アメリカ、韓国、中国、ロシア、その5カ国から政府の関係者と専門家が集まって丸一日議論を行いましたが、私も参加をいたしまして、いろいろな議論を交わしてきました。この北東アジア協力対話は 1.5 トラックと呼ばれるものでありまして、政府の関係者が個人の資格で参加をして自由に議論をするということになっておりますので、今回も活発な議論がもちろん展開されました。この北東アジア協力対話というのは実は1993年から始まっております。今回が25回目ということになります。もともと6カ国が同じテーブルについて議論をするということを目的として始まったものでありますので、これまでも北朝鮮が参加したことがありましたが、しかし今回は北朝鮮は参加せずということでありましたので、それで日米韓 中ロという5カ国だけで議論を進めたということになります。まあ、北東アジアの問題、まあ、安全保障、そして経済協力といった問題がまあ議論されるわけでありますが、まあ、何よりもその点で大きな議題となりますのは北朝鮮の核開発、そして弾道ミサイル開発ということになろうかと思います。まあ、北朝鮮が核兵器を保有し、さらに開発を進めるということ、まあ、および弾道ミサイルを保有してさらにその開発を進めるという、この2つについては、まあ、それを一日も早く北朝鮮が放棄して、核もミサイルも放棄するということが望ましいという、まあ、その点では5カ国の間に意見の差は全くないと言ってよろしいわけでありまして、まあ、今回も議論を進める中で、北朝鮮の核開発、核の放棄、あるいは弾道ミサイルの放棄というものが非常に必要であるという、まあ、その点が強調をされました。もう一つ今回、やはり議論の的になりましたのは、北朝鮮が現在進めているというふうに主張いたします。平身路線、平壌路線というこの問題でありますが、この一方で経済建設、他方で核兵力建設といって、それを並行して進めるんだという北朝鮮のやり方については、まあ、これは矛盾していると。経済建設を進めたいんであれば、核兵器は放棄するという方向に向かわなければいけないと。まあ、この点についてもコンセンサス、まあ、意見の合意というものがあったかと思います。北朝鮮の今やり方を見てますと、一方で核兵器保有国ということを国際社会に認めさせたいと。しかし他方において経済建設を進める上でその協力を国際社会から得たいとどうも考えているようであるけれども、この2つは矛盾していて並行して進められるものではないというのが会議の中で大勢を占める議論であったかと思います。ともかく北朝鮮に核兵器を放棄させるということの重要性ということについては5カ国の間に全く意見の違いというものがないわけでありますが、まあ、それをどう実現していくかということについては依然として難しい問題があるわけでありまして、まあ、しかし、まあ、その非核化あるいはミサイル放棄というものを北朝鮮に今促していくためには、まあ、依然として6者会合の枠組みというものが、まあ、最もふさわしい、有効であるという、まあ、そういう意見でも全ての国の参加者の中では一致していたといいかと思います。まあ、その観点からしますと、今年は9月19日に、2005年の9月19日に採択されました6者会合の共同声明、まあ、そこから10年を迎える年になります。この間2008年の末を最後にして6者会合というのは開催されておりませんので、この6者会合共同声明の履行実行ということも進んでいないわけでありますが、ともかくこの10年を迎えることを、まあ、一つの契機にしてもですね、まあ、その重要性を改めて認識するとともに、できるだけ早く、6者会合共同声明を実行していく、まあ、すなわちその中で北朝鮮は非核化というものを進めると約束をしたわけですから、まあ、その北朝鮮は自らの義務をきちっと果たしていくという、まあ、そういう方向に北朝鮮を誘導していくことが当然重要である、まあ、もちろんこの6者会合共同声明というのは、まあ、6者がそれぞれ行動を移すということも謳われておりますので、もちろん北朝鮮のみならず他の5カ国も、まあ、自分たちの行動を取っていくという用意はあるわけでありますが、まあ、何よりも北朝鮮がその非核化に向かうということが大前提になるということで、まあ、それが今年実現するかどうか、やはり注目を集めていると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月に収録したものです。 増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
北朝鮮にいる留美子へ届きますように。増本留美子さん、ほ、ジョンシルシー、元気ですか？姉ちゃんだよ。体の調子はどうですか？ご飯は食べてる？私たちには何にもわかりません。でも、元気でいることだけは信じてるからね。あんなに明るくて優しかったルミ子がなぜ北朝鮮なんかに連れて行かれたのかな。ルミ子自身が一番信じられないでいたでしょうね。私たちには想像できない辛い思い、寂しい思い、怖い思いをしたでしょうね。ごめんね。あれから36年経ってしまいました。ルミ子も60歳の還暦を迎えてしまいましたね。どんなおばちゃんになっているのだろうか、想像ができないです。今年に入って36年ぶりにあなたの肉声を聞くことができました。本当に嬉しかったよ。36年前に戻った気がして、何度も何度も聞き返しました。そこにあなたがいるみたいでした。早く日本に帰ってきてほしいと思いました。私の娘と旦那さんに会ってほしいです。母ちゃんもルミ子と会える日を信じて頑張ってるからね。何よりも、テルアキがルミ子の救出のために一生懸命活動してます。可愛い姪っ子にも会えるよ。今3歳です。お詐欺をしているその子を見ると、ルミ子の幼い時を思い出します。楽しみにしていてね。絶対に帰ってきてね。今、また日朝交渉が始まってるよ。ルミ子たちを調査、帰国させるための交渉です。難航してますが、諦めません。だから、ルミ子も絶対に諦めないでね。36年の間に日本も素晴らしく発展しました。日本に帰ってきたら、いろんなところに連れて行きたいな。楽しみにして待っててね。白いご飯をいっぱい用意して待ってますよ。そして、ゆっくりと温泉に入って体を休めてね。その日まで希望を持って生き抜くのよ。待ってるからね。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ズートルビのみかん色の恋をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、 増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。